はい、皆さんこんにちは、須藤浩二です。今回お招きしている社長は、皆さんご存知、救済の青汁、救済株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます、藤野隆さんにお越しいただきました。藤野さん、今日はよろしくお願いします。
藤野でございます、よろしくお願いいたします。
はい、救済というとですね、救済の青汁ということで、はい、知らない方はいないんじゃないかと私は思いますけれども、はい、はい、今日はこの救済の青汁はもちろん、この救済株式会社という会社が、一体どういうような会社なのかという、はい、この会社紹介みたいな感じも兼ねてですね、いろいろとお話をお伺いしていきたいと思っております。
はい、
この救済の会社というと、まず青汁ですよね、一番いいのは。はい、もともとがこの青汁の会社だったんですか？
もともとはですね、はい、創業社長の長谷川が脱サラから始めた会社でございまして、もともと博多駅のデイトスというところにおせんべい屋を始めたのが創業でございます。
あ、せんべい屋だったんですか？
でそこからですね、おせんべいには小麦粉と、卵を原料に使うもんですから、はい、卵焼きを作ってみようということで、冷凍の卵焼きを作って、冷凍食品の、大手の日蓮様の方に、はい、卵焼きを持っていったのが冷凍食品の始まりということで、もともとは冷凍食品メーカーがスタートです。
あ、そうなんですね。
でそこで日蓮様の、100% OEM 工場ということで、おせんべい屋から冷凍食品メーカーに、転向しまして、
はい、
で今46年目になりますけども、はい、冷凍食品をずっと、やってきて、その中から、はい、冷凍食品をやってましたんで、はい、冷凍技術が、できて、はい、そして冷凍の青汁が生まれてくるという流れの中で企業が成長してきているというのが救済でございます。
なるほど、最初はこれせんべい屋さんだったんですね。
そうですね。
でせんべいの中で卵を原材料で使う、
卵と小麦粉を使うんですけども、その中の卵を使って卵焼きを作ったというのが、冷凍食品事業の始まりと。
でもこれ卵を使ってれば、その冷凍食品技術がすぐに生まれるわけでもないと思うんですけども、やはりその時は創業社長 この長谷川さんはなんかすごく工夫を重ねたんでしょうかね。
そうですね、すごい開発もずっと、引退するのにも開発はどんどんずっとご自分でされてましたし、ものづくりはやっぱり大好きな社長でしたので、自分なりにいろいろ工夫して、お持ちしたのが始まりです、ね。
でこの冷凍食品の OEM 事業ということですけれども、しばらくはその冷凍食品の OEM ということもうこれに絞った事業展開の時期が結構長かったんですか？
そうですね、今青汁がちょうど27年になるんですけど、
27年、はい、
それまではずっと冷凍食品の、メーカーをずっと やってまして、中にはですね、いろんな事業には手は出してるんですけども、結局、成功したのが青汁の事業ということですね。
じゃあ実は青汁が生まれる前にはいろんな新規事業ということでトライは
いろいろやってましたですね。
あ、そうなんですか。なんか覚えていらっしゃるのあります？当時
ですね、ロボクックという、自動販売機 の,、お弁当だったりとか、それから厨房機器の中古販売だったりとか、それからゲーテハウスというですね、ドイツ の本物のソーセージのレストランとハム屋さんだったりとか、たくさん軸もやってましたですね。いろんなものを手掛けてきたんですけども、で結局ですね、うまくいった事業ってこう振り返ってみると、やっぱり飛び地ではない事業、やっぱり自分とか今やってる事業の掘り下げていってで生まれた技術から派生する事業っていうのが結局残ってきてるなというふうに今思いますね。
やはり無理をしないっていうことでしょうかね。
そうですね、やっぱり私ども の会社の社是の中に深く穴を掘れっていうのがあるんですね。で深く穴を掘れば自然に新しい技術と売り方が生まれると、そういう社是があるんですけども、全くその通りかなというふうに思いますね。
なるほど。 じゃあその中で冷凍食品の、OEM 事業ということで製造、これ OEM ですから黒子ですよね、やっていたんですけれども、この青汁になると今度は自分の会社、この救済という会社が前面に出るという事業にこうだんだん移っていくわけですよね。でそもそもこの青汁、しかもそれを冷凍でお届けすると、この発想はどこから生まれたんでしょうかね。
そもそも青汁っていうのは長谷川が、体をちょっと問題が起こった時に、
創業社長の、
青汁で、改善したというところがありまして、これはいい商品だということで、いいものだということで、世の中に広めたいということから始めてるんですけども、でその中から、冷凍に、冷凍技術がありましたから冷凍っていうんですけども、一番その生の野菜を、生のままお届けできる方法って何かっていうと、直接生鮮をお届けするっていうのが一番なんですけども、お野菜としてお届けするのが一番ですけども、それをご家庭で絞るっていうのは大変ですよね。そういうものが、できない、その中で一番、生に近い状態でお届けできる方法として冷凍が一番いいなというところと紐づいて冷凍の技術もありましたので、冷凍の青汁というのがまず生まれたんです。
でも私も何度かね飲んだことあるんですけども、当時からやっぱあの味だったんですか。
当時からあの味、当時は、本当に CM で私ども有名にさせていただきましたけども、柳信夫さんの、まずいもう一杯という、本当にまず買ったんですが、いろいろやっぱり研究しまして、品質向上に向けて努力をしましたので、だいぶ今は飲みやすく、以前と比べると相当飲みやすくなっていると思います。
じゃあだんだん味もあれか改善されていってる。
そうですね。
そうなんですね。
土壌の改良がまず第一なんですけども、それから品種だったり、それから、3年前にですね、ラインを大幅に改善しまして、低酸素製法という形で新しい技術を入れて、
O2 の酸素。
そうですね。普通ジュースを作る時っていうのは絞った後に窒素をこう吹き込んでいって、ジュースの中の酸素を追い出して酸化を防ぐという方法を取るんですけども、救済の場合は絞る前からもう窒素で覆って、そこで絞っていくと、最初から酸素を入れないようにしようというやり方をしまして、かなりフレッシュな状態を維持できるようになりました。
なるほど。今ちょっと味の話になったのでね、ちょっとこの話を私の方でお尋ねしたいと思うんですけども、今 の, その味が改善進んでるよって話ですけど、これは通常の食品だとかレストランの料理と違って、何かしら の, この添加物などで味を変えてるってわけじゃないんですね。
ないです。
これね、これ難しいですよね。
これ難しい
です。まずそのケールを育てるところの土から変えて、もう根本の根本から変えていかないと最終工程のその商品の味が変わらないっていうか、すごく気が長い味の変化ですよ。
そうですね。もうおっしゃる通り、原料がケールっていう野菜だけですから、もう素材の良し悪しがもう製品の良し悪し決めてしまいますので、
素材の味がそのまま商品の味に。
そうですね。
でこの、ケールっていう、こう野菜ですよね、野菜をこの汁状にする、青汁にする工程で何かを加えるとか、ちょっとさじ加減を変える調味料とか、そういうわけじゃない
ない
んですよね。
もう畑でできたそのままをお客様にお届けするという、
それで飲みやすいように味も変わっていく
技術を入れながら、生のできるだけ生の状態をお届けできるように、やっぱり製造ラインの加工工程の中で、やっぱり絞ったり熱がかかったりいろんなことをできるだけしないようにしながらっていう変化を抑えるようにして製造ラインを組んでいくんですけど、それをさらに、常に製造ラインの技術を上げながらやっているというところで、今かなり私としてはだいぶ飲みやすくなっているかなというふうに思います。
これ無添加無農薬は当然ですけども、検査もなんか700種類ですか。
はいはい、
すごい数のこの農薬の、検査っていうんですかね、あれは、700もしなくていいんじゃないかなと思ったりするんですけど、ね、
その私どもはお客様にお届けする青汁というのを毎日飲んでいただくものですから、はい、まあ、少しでも悪いものが入ってたらいけないということで、もう、発売当初から、農薬検査をずっとやってきてるんですけども、はい、それがおかげでですね、技術が農薬分析の技術ができまして、はい、今では700一斉分析という形で、
はい、
やれておりまして、それで、まあ、事業化もしてますけども、
はい、
地域によって、まあ、使われる農薬というのは決まってるっていうのはありますが、私どもは当然自分のところの栽培しているものに対して農薬は一切使いませんけども、うん、ただ日本の国土は狭いので、はい、やっぱり隣で農薬を使われたりすると、まあ、飛散農薬と私ども呼んでます、飛散してくる農薬がありますので、はい、まあ、それでも汚染されてないということを確認してる、して、お客様にその汚染されてないものだけをお届けしてるという、そういうことで700種類のどんな農薬が降ってるか分かりませんので、まあ、700種類の農薬検査をやってると。
はー、なるほど。それで言ってなおかつ味にも当然こだわって、
そうです、ね、
飲みやすいものを改善していくだけれども、はい、こう取れたてのケールと同じもうそのままをお届けするっていうコンセプトと変わらないわけですよね。
まあ、本当はもう生をですねお宅にお届けする、お客様のご自宅にお宅をお届けするっていうのが一番、はい、いいんですけども。
なるほど。いや私これ事業化するときにですね、いろんな新規事業をね当時立ち上げたりしてきたという話ありましたけども、この青汁を事業にしようというときに、その創業社長の長谷川社長が体が良くなったということはあったとしてもですね、
ええ、
この味のものをこのそのままの色のまま、
はい、
商品としてお届けすると、で今ほど健康ブームでもまだなかったと思うんですよ ね、
そうですね。
これ事業として採算性なり賛成反対反対意見と、当時は結構あったんじゃないでしょうかねと思って、はい、
おっしゃる通りでしたですね普通だと考えられないですよね。やっぱりいくら健康にいいと言っても、うん、はい、やっぱりその飲みにくいものをなかなか飲めないというのがあると思うんですけども、うん、最初はやはり売れなかったらしいんですよ、
うん、
私はまだ冷凍食品の担当でしたので、はい、当時青汁のことは聞いてるだけだったんですが、はい、最初のやっぱり2年3年は売れなくて、
はい、
あと1年したらどうしようかというところまでは行ってたみたいなんですね。でところがやっぱり本当に飲んで、非常に体にいいということで口コミで広がっていって、まあ、売れ始めたと。で、まあ、そこまでなぜ、まあ、辛抱できたかっていうのは、うん、やっぱり社長自身に、体感した経験があってやっぱり信念があったからだと思うんですね。
なるほど。本物だからこ そしてもう何も加工してない、加工してないけど味付けもしてないからこ
そうです、ね、
伝わったんでしょうね、その思いも含めてね、
で、まあ、このもう27年の販売歴ありますけども、うん、お客様に本当に支持いただいて、
うん、
そしていろんなメーカーさん、大手のメーカーさんも、はい、青汁という商品をどんどん参加されて、うん、
はい、
青汁というのがもう 社会に認められた、
はい、
まあ健康食品になったなという、
一つの市場がね、青汁という市場が出来上がりましたからね、
はい、
で、まあ、そのパイオニアといえばその救済さんだと思うんですけれども、
はい、
もう一つ私素朴な疑問というかですね、一番最初に青汁というものを手にした時って言った方がいいと思うんですけども、
はい、
僕は冷凍だと思わなかったんですよ、
はい、
うん、やっぱり飲み物ですから液体なのかなとかですね、もしくは子供の頃よくジュースで粉末のものを、ね、
はい、
パスタしてジュース使ったり、はい、ああいうふうなものなのかなと思ったら冷凍だったことにびっくりしたんですよ、
はい
はい、でこういう技術があるんだなと思いまして、でもやっぱり冷凍の技術があったからこそ全国に販路を広げたっていうのは大きかったんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、今ではやっぱり各社さん、私ども も粉末の青汁を出しておりますけども、はい、うん、当時は青汁というとやっぱり私どもが、うん、しかなかったぐらいでしたので、はい、冷凍っていうのが青汁というふうに皆さんご認識いただいたのかなと思います。
あれも冷凍だからこそ本当にそのままの味を
そ
のままの成分をねお届けできるっていうところが救済さんならではだと、
はい、
はい、私思うんですけれども、でそのこう大ヒットした今3年間ちょっと大変だったという話なんですけど、こうブレイクしたきっかけって何かあったんですか。
やっぱりあの口コミでその、はい、お客様が広がり始めたというのが一つありますけども、はい、その当時にその販売店さんの組織というのを作りまして、うん、
はい、
まあ、あの販売店さんにあのヤクルトレディさんみたいな方がこう取り次ぎ店さんという、うん、あのお宅までお届け し,、はい、していただける方が、はい、の組織なんですけども、うん、その組織がやっぱり出来上がっていって、うん、直接お客様にお届けできる、うん、高い組織というものが、うん、自社で作れたというのが、まあ、急成長の一つの原動力になってますね。
あ、じゃあ商品の良さはもちろんですけども、これ流通の方の工夫ということ
で。そうですね、当時まだなあの宅配っていうのはそんなに多くなかったと思うんですけども。
そうですよね。これ初めからその宅配というかそのレディーさんをこの組織して直接お届けするという発想は最初からあったんですか、途中からそういった形にしようというふうに。
あの最初はもういろいろ模索したと思います。で、あのそういう形じゃないとやっぱり美味しくないので売れないということで、一番それがあのお客様に、まあ、あのご理解いただける言い方だったのかなっていう。
なるほど、なるほど。そういったあの、まあ、大きくね青汁っていうのがブレイクしていくわけですけれども、先ほどあの、まあ、関連している範囲のこの商品というか事業をあしっかり深掘りしていくというお話が、ね、はい、ありますけれども、この青汁をどんどんどんどん深掘りしていくとまたいろんなものに広がっていってるんじゃないかなと思うんですけども、はい、あの青汁がこれだけまあ大成功した、成長していたっていうからこそ出てきた新しい事業だとか商品というのは何かありますか。
あのまずは、まあ、あの冷凍青汁から粉末青汁っていうのが、はい、うん、やっぱりあの世の中のお客様の、まあ、ご要望が出てきた中で、はい、粉末青汁というのがあのを出しました、
はい、
あのなかなかやっぱりですね、青汁っていう単品商品でこう売り上げをキープし、うん、もうあの作ってきてる会社としては、はい、あの粉末にしてもあの違う商品という意味しづけがあるので、なかなかそこからあの商品を多品目を持っていくというのは難しかったんですけども、まあ、世の中 の,、まあ、あのお客様、まあ、も含めてやっぱり時代が忙しくなって、やっぱ冷凍というのはやっぱ持ち運びもできませんし、まあ、あのストックも冷凍庫の中にストックしないといけませんので、スペースもですね限られてくるという中で、やはりあの粉末も出していこうということで、うん、まあ、そこがまあ 思い切ったところの一つなんですね。でそこから、まあ、救済というのは、健康創造事業を目指そうと、
はい、
青汁屋から健康創造事業を目指す会社にしようということで、まあ、私どもの経営理念にもありますけども、はい、良質安全な商品とサービスを持って健康と幸せを提供しますというのが経営理念なんですけども、まあ、その経営に立ち戻って、青汁だけではなくて、お客様の健康に寄与する事業を広げていこうということで、
はい、
まあ、粉末ができて、その次に今、ヒラノ酸コラーゲンという商品が出てきておりますけども、まあ、青汁で、基礎的な健康を作っていただいて、で、まあ、あの年齢とともにあのコラーゲンとか、
はい、
まあ、落ちてきますので、それを補っていく商品という形で、
はい、
出させていただきます。これも、粉末をやったおかげで、はい、まあ、粉末の技術ができて、はい、こういう商品が作れるようになったということで、まあ、派生してきている んですね。で、今、はい、去年新商品出したんですけども、
はい、
ヒアルさんコラーゲンで、コラーゲン売り上げ健康食品の中でですね、コラーゲンの売り上げが、ナンバーワンということで、矢野経済さんの、
はい、
まあ、データで、証明していただきまして、はい、2年連続というのを今年言えるようになりまして、
なるほど、
そういうですねコラーゲン売り上げの、ナンバーワンの会社が、まあ、あの作ったコラーゲン化粧品ということで、これも掘り下げた横の商品ということなんですけども、
はい、
コラリチという基礎化粧品を、
はい、
昨年3月に新発売させていただきまして、やっとあのシリーズが完成しまして、
はい、
今あの、まあ、 基礎化粧品の、まあ、範囲内ということで、一応ベースのリキッドファンデーションというのを最後に出してまして、そこで、洗顔石鹸から一連の商品が完成して化粧品カテゴリーとして今、はい揃いましたので、来年にかけて、こちらの商品にも力を入れていこうかというふうに発展してきているという、はい、
これは他 の, その例えば化粧品 の, 通信販売でね、
はい、
販売してる会社とか、あと青汁も通信販売でね会社販売してる会社さんあるんですけど、はい、御社その救済さんっていうのはこれメーカーなんですよね。
メーカー型企業というふうに思っております。
そのメーカーが直接もうお届けしているというところがおそらく大きく違うんじゃないかなというふうに私 ね,、
はい、
うね思うんですけども、これお客さんの声もダイレクトにメーカーに返ってくるということですもんね。
そうですね、うん、私どもはやっぱりコールセンターの方で、
はい、
会社 の,、まあ、重要な仕事って何かというところで、はい、アウトプットの仕事が一番大事ですという位置づけにしてるんですけども、はい、コールセンターを持っておりますので、そこにダイレクトにお客様の声が入ってきますので、うんそこからやっぱり商品の改良だったり新しい商品の、開発だったりに、うんまあ、直接メーカー の,、まあっていう位置づけを、まあ、うまく、
はい、
機能させて、レスポンスの早い、まあ、商品のご提供がですね、できているのかなというふうに思います。
そういった形でこれメーカーとしてこう直接商品も消費者の方にお届けしているという直販スタイルだと言っていいと思います、
はいは
い、でこのスタイル、この福岡を拠点に置きながらやっているところに、またこれが面白いというかですね、
はい
はい、もうこれこの番組は福岡をね拠点、九州北部九州エリアずっと流れてるんですけども、九州に拠点を置いた展開というのは今後もこれはずっと福岡に本社を置いたままでいくつもりですか、それともやはり東京の方にもっともっと本社持つとかなというふうに思ったりとか忘れてるとかありますか。
福岡から移す、はい予定はない。
やっぱり福岡が
福岡、やはり創業の地が福岡でございますので、はいうんまあ、これ福岡でもう46年、はいまあ、事業させていただいて、うんやっぱり地域の方々との、うんまあ、関係だったりとか、うんまあ、何よりもやはり一緒に働いている社員さん仲間ですけども、うん、がやっぱり福岡の地で、一緒に働いてますので、うんそれが一番、まあ、福岡に根付いた、うん、会社として、これからもやっていきたいなというふうに思いますし、
はい、
仕事そのものが、まあ、通販が主体ですので、はい東京じゃなくても、うん、十分全国に、うん発信ができる仕事ですので、うんまあ、それが一つありますし、あとこれから、アジアという、
はい、
海外の展開も考えていく中で、福岡ってすごく中国にも、はい、上海にも1時間半ぐらいで行きますし、うんすごいアジア展開にはいい立地でもありますので、
なるほど、
まあ、移る理由はあんまりないなということですね。
そういったそのアジアの方も見据えた場合、これ福岡の方が圧倒的に有利なことが多くなってくる
んですよね。東京と変わらないですからですね、上海とか
は。そうですよね、同じ時間ぐらいで、ね行くわけですからね。でまたこれ冷凍技術というものがありますから、これまたその時間がそんなに変わらなければもうそのままね、
そうですね、
持っていけると、はい。これから今お話もちょっとありますけども、この青汁のみならずこの基礎化粧品とかですね、はい、いろんな分野に進出していかれると思いますけども、青汁の方でもこの蜂蜜の青汁ですか、
はい、
なんかこういったのも新しいタイプとして、はい、出されたりというこの青汁の中でもまた変化が出てくるのもあるんですか。
そうですね、本来は、
はい、
野菜不足のために青汁っていうのは飲んでいただくものなんですけども、うんやっぱり、飲みにくい方がいらっしゃって飲めないというのも、うん、やはり青汁 の,、まあ、元祖としての会社としては、そこもやっぱりお客様になっていただきたいという、うんまあ、思いで、ただ何を入れてもいいと、うん、もう味付けをしてその嗜好品にしてしまうのは救済のポリシーに反するというところで、 まあ、蜂蜜というのは、もう古来からやっぱり需要競争の、まあ、健康食品として、位置づけられているものでもありますし、今回この企画が成功したのは、やはり救済がやっぱり青汁と組ましていただく蜂蜜は、やっぱり信頼のある蜂蜜じゃないといかんということで、山田養蜂場さんとのコラボレーションで、山田養蜂場さんに、こちらからお願いに行きましたら、本当に心よく受けていただきまして、分けてあげましょうということで、まあ、作れた商品なんですけども、そういう大地の恵み同士の、まあ、素材同士の組み合わせで、なおかつ健康にも良くて、飲みやすくという商品にできたということで、はちみつ青汁を出させていただいて、非常にご好評いただいてまして、喜んでいただいております。
これはすごい人気があって、なんか一時期も商品が不足した時期もあるとか。
そうですね、はい、今やっぱり山田養蜂場さんの国産はちみつだけを使わせていただいてますので、今はちみつがちょっと足りない状況なんですね。そういうのもありまして。
なるほど。でもそれも楽しみですね。こうまた違った味が楽しめるでしょうか。
そう
か。この他にもね、この基礎化粧品、先ほども紹介いただきましたけども、新しい展開というのはこれからまだまだどんどん続いていくんでしょうか。
はい、
はいはい、サプリメントとかも何かあるんですか。
私ども、救済グループとしまして、救済株式会社と、それから、日本サプリメントという、はい、特定保険食品の商品を扱っている 会社が
ございます。特保、
はいはい、でそちらの商品というのがメタボリックシンドロームといわれる、高血圧、高脂血症、糖尿病、高コレステロールとか、そういったものの、改善する特定保険食品、特保の商品を、販売しておりますので、そちらの方もどんどん広げていきたいなというふうに思っています。
なるほど。このサプリメントの方も同じようになんか販売方法は何か工夫されているのがあるんですか。
日本サプリメントの方も、私どもは通販と販売店さん組織という、先ほどお話ししました、
はい、
2つのチャンネルでやってるんですけども、日本サプリメントの方は通信販売の方の、販売チャンネルで今拡大をしております。
これからまだまだね、たくさんいろんな事業を展開されていると思いますけれども、藤野社長個人としては何か目標というかございますか、これからの救済なり、あるいは藤野さん個人として。
はい、救済はですね、これからまた、本当に救済はもうすべて、お客様のためにということで、本当に事業をさせていただいているんですけども、本当に健康の方がどんどん増えてですね、非常に今医療費の問題もあったりとか、医療費をですね 10% 削減したいなとかですね、それから新しい、まあ、ケールの栽培技術がありますので、アグリ分野の方で、農産物 の、まあ、栽培をやって、日本の自給率を 10% 上げたいなとかですね、そういうちょっと大きな夢は持っておりますけども、
はい、
そういう形で、救済というのは皆さんのお役に立てたいなと、そして、まあ、健康になっていただいて、
はい、
これから先やっぱりこれが社会と言われる中で、健康なお年寄りをたくさん、たくさん健康なお年寄りが増えるというふうになっていただきたいなということで、本当にお年寄りの方っていうにも健康になっていただけるような、なんか、まあ、提案をさせていただけるいきたいなというふうに思っています。
これすごいですね。この青汁一つから入って、この健康はもちろんですけれども、医療費の削減のところまで、はい、これ考えて事業展開をね、そして食料の自給率までもこの視野に入れた展開というのが可能になっていくわけですね。
まあ、大きな夢ですけども、
はい、
精一杯やりたいな。
この私もね、ずっと福岡いますけども、福岡を拠点にしてこれだけもう全国に、こう世の中、今の日本のね、医療費の問題も食料自給率の問題もこう社会問題といってもね、いいものですから、それがこの福岡拠点に全国に波及していくっていうのはね、嬉しいですね。 今回はね、長い時間いろんなお話をお伺いしました。私自身もこの救済の青汁というものは知ってはいますけれども、そのどうやって生まれたのかとかですね、その中に隠された秘密、苦労話、あるいはそこから生まれた新しい技術や商品というのも今日ね、いろいろとお話をお伺いすることができました。はい、今日お招きいたしましたのは、救済株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます藤野隆さんにお話をお伺いしました。藤野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい。